今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第23章1節から25節です。そこで全会衆が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですとお答えになった。ピラトは祭司長たちと群衆に、私はこの男に何の罪も見出せないと言った。しかし彼らは、この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張った。これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時、エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのは、イエスの噂を聞いて、ずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日、ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆とを呼び集めて言った。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとっても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。だから無知で懲らしめて釈放しよう。しかし人々は一斉にその男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。このバラバは都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼びかけた。しかし人々は十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは三度目に言った。一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから無知で懲らしめて釈放しよう。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。以上であります。今朝も 敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。オンラインで参加の方々には少しつながっているかどうか不安ですけれども、もしお声だけでも聞こえますならば幸いです。さて、ご一緒にルカによる福音書を読み進めてまいりましたが、今日は受難週ですので、一気にイエス様のお働きの最後、クライマックスが始まるところを取り上げます。しかしイエス様のお働きは一貫して十字架と復活に向かって歩んでいますので、ですから今日十字架とまた復活、来週ですね、を取り上げるとしても決してブレることではありません。むしろそちらに向かってまっすぐに歩んでいる、そのことをですね、ゴールを今日ご一緒に御言葉を通して見て、そしてですね、再びまたイエス様のお働きに戻っていきたいと思っております。さて、今日の箇所は、そこで全会衆は立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行ったと始まります。この前の22章の最後には最高法院の場面が描かれていました。そしてそこに集まっていたのが長老たち、祭司長たち、そして律法学者たちが集まっていました。それがここでいうこの全会衆であります。その彼らが初めからイエス様を有罪にするつもりで形ばかりの裁判を開き、そしてイエス様を断罪してから、それからこの当時ユダヤの総督でありましたピラトのもとにイエス様を連れてきたのであります。そして2節にありますように、この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりましたと言ってイエス様を訴えたのであります。彼らがわざわざピラトのもとに来ましたのは、当時ローマ帝国の支配下にありまして、いわゆる彼らの宗教的な最高法院ではですね、このあくまで宗教的な事柄ですね、その決定しか下すことができなかったからであります。彼らの願いはイエス様を死刑に処して、そして殺すことでありますが、それは彼らだけの判断ではできなかった。だからですね、わざわざ総督ピラトに、裁いてもらおう、そして死刑にしてもらおうとしてイエス様を連行してきたのであります。もちろんローマの総督に訴え出るためにはそれなりの理由が必要でした。最高法院においてはイエス様が自分を神の子であると言っただけで死刑にあたる、そういう罪であったわけですけれども、それは総督ピラトには通じません。ローマ帝国の総督はそのようなユダヤ人の間の信仰の問題に口出すつもりはないのであります。それはしないようにしていたわけですね。ピラトに裁いてもらうためにはもっと、政治的な、ローマの支配と権威に触れるような罪状でなければなりません。そのために彼らが持ち出したのが、先ほど述べました一つは皇帝に税を納めるのを禁じということと、もう一つが自分が王たるメシアだと言っている、この二つのことでですね、イエス様を訴え出ようとしたわけであります。しかしこの訴えは全く偽りであります。皇帝に税を納めることを禁じているというのは、これはこのルカによる福音書の20章20節以下のことが背景になっていると思われますが、そこでは今イエス様を訴えている彼ら自身が神様の律法に照らして皇帝に税金を納めてもよいだろうかという問いをイエス様に投げかけ、いわばイエス様を陥れようとしたわけです。イエス様が、いや皇帝に、 税金を納めるのは律法にかなっていないということを、まあ、願ってですね、イエス様にそう尋ねたのであります。しかしイエス様はこう言われました。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと、大変有名な言葉でもあります。この言葉は決して皇帝に税金を納めることを禁じているのではなくて、むしろ認めている言葉です。しかし律法学者たちですね、彼らはこれを曲げて、ねじ曲げて、イエス様が皇帝に税を納めるのを禁じた、まあ、こう訴えているのであります。さらに自分が王たるメシアだと言っているというのも、そんなことは一度もイエス様は言われませんでした。最高法院においてイエス様がメシア、救い主であるのかどうかが問われましたが、やはりこのことだけではですね、ピラトに訴える口実になりません。救い主かどうかというのもまたピラトの範疇ではないわけですね。そこで彼らはですね、そこに王たるという言葉をわざわざつけてですね、王たるメシアだと言って、まるでイエス様がローマ皇帝の支配を否定し、自らが王となろうとしている、まあ、そう言って訴え出たのであります。つまりイエス様は全くの偽りの告発で死刑になるように訴えられたのであります。さて、この訴えを受けたピラトはイエス様に、お前がユダヤ人の王なのかと問いかけます。もしイエス様が自分は王だと名乗るとしたら、それは総督としては見過ごすことができないわけですね。しかしイエス様はこのピラトの問いに対して、それはあなたが言っていることですとお答えになりました。このイエス様の言葉は、やはり前の章のですね、最高法院において、お前は神の子だと問われたのに対して、私がそうだとはあなたたちが言っていると答えられたことと重なります。つまりご自身から証言することはせず、ただ否定もしない、それがイエス様の一貫した答え方でした。そしてその言葉以外には一切話されず、沈黙を守られたのであります。それは人がご自分に対してなそうとするそのすべてを肯定も否定もせず、ただ黙って受け止められようとしている、そういうイエス様のお姿が示されています。もう一つ、実はこの後イエス様はと言いましょうか、皆様ご存知のようにイエス様は十字架にかけられるのですが、その十字架には札が掲げられてありました。そしてそこには、これはユダヤ人の王と記してあったと述べられます。この札というのはピラト自身がかけるように命じたもので、この文言を見た祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、ユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと、まあ、申し出に来たわけですけれども、ピラトはこう言うんですね。私が書いたものは書いたままにしておけ。こう言って答えたのであります。このように、イエス様がここで言われている通り、実際ピラトがイエス様のことをユダヤ人の王と言ったのであります。さて、このようにしましてイエス様の尋問を終えたピラトは、祭司長たちと群衆たちに対して、私はこの男に何の罪も見出せないと言いました。もうすでにピラトは ユダヤ人の指導者たちがイエス様を訴えてきたのが、決してローマの支配の安定のためなどではないこと、そのことは分かっていました。また彼らの信仰の問題に総督が首を突っ込むのは利口でないことも知っていました。ですから、イエス様が自分はユダヤ人の王であると言わない限り、問題にするつもりはないですね。しかし、ユダヤ人たちは諦めません。この男はガリラヤから始めてこの都に至るまで、ユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのです。と、まあ、さらに言い張っています。これもまた偽りですね。確かにガリラヤから始めてユダヤ全土で教えられましたが、決して民衆を扇動してなどいません。また、統治者たちが反応するように、扇動という言葉をわざわざ彼らは使っているわけですが、ピラトは彼らの意図しないですね、その扇動という言葉に反応するのではなくて、彼らの意図していなかったガリラヤから始めてという言葉に、ある意味その反応します。食いつきます。ピラトにとりましても、大変面倒な案件でしたから、イエス様がガリラヤの出身ならヘロデの支配下にあるものなので、ヘロデに判断させよう、こう考えたのであります。このヘロデという人物もピラトと同様に、すでにルカによる福音書では3章に名前が出てきた人物で、ガリラヤの領主でありました。このですね、ヘロデのところにイエス様が送られることになるわけですけれども、彼はピラトとは違ってイエス様が送られてきたことを聞いて非常に喜んだとあります。8節にイエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからであります。ヘロデがイエス様に大変興味を持っていたことはすでにルカによる福音書の第9章7節以下にも記されていました。こう言われているんですね。人々がイエス様のことをヘロデが首を切って殺した洗礼者ヨハネが復活してきたのだと噂していることを聞いた。すると彼はこの人、つまりイエス様は一体何者だろうと思い、イエス様に会ってみたいと思ったと記されている通りであります。しかし、もしヨハネが復活してきたのであれば、必ず自分の罪を糾弾されますから、もしイエス様が現れてヨハネのことを知っていたら、恐ろしいですね、怖い、責められるのではないか、そう思って恐れていたのかもしれません。しかし、ヘロデがいろいろ尋問したことに対して、また宰相や律法学者たちがヘロデの前でも激しく訴えたにもかかわらず、イエス様は何もお答えになりませんでした。もちろん何の印も、つまり奇跡もなさらなかったのであります。その結果、ヘロデは11節にあるように、自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返したのであります。もしかしてヨハネが復活したのではないかと恐れていたヘロデは、イエス様に会ってみて何も答えることができない。何の奇跡も行うことができない、こんなやつ恐れるに足りない、こう思ったのでありましょう。そして恐れはあざけりの思いに変わり、王なら王らしく立派な衣を着せてやろうという、そういう侮辱を加えてピラトのもとに送り返したのであります。このように綱をかけられた罪人として、 あちらこちらに連れ回されて、侮辱とあざけりの中にイエス様は置かれましたが、しかしそれでもなおイエス様は黙ってそのすべてを受け入れられたのであります。さてイエス様は再びピラトのもとに連れてこられました。彼は祭司長、ユダヤ議会の議員たち、そして民衆を彼の庭ですね、裁判を行うための庭に集めてこう呼びかけます。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑にあたるようなことは何もしていない。だから無知で懲らしめて釈放しよう。特にこの男は死刑にあたるようなことは何もしていない、また訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった、ヘロデとても同じであったという言葉、この言葉にはこの一連の出来事を通してルカが一番伝えたい、いわばまとめの言葉が記されています。訴えられていることはすべて偽りであり、そのような犯罪は何も見つからない、結局死刑にあたるようなことは何もしていない、それがピラトとヘロデの共通する結論だったのです。ですからピラトはとりあえず鞭で打って釈放しよう、まあ、こう提案するわけですね。しかし人々はそれを許しませんでした。杉越の祭りの時には総督がユダヤ人の囚人一人に恩赦を与え釈放する習わしとなっていました。ピラトはこの一人をイエス様にしたいと考えたのですが、人々はイエス様ではなくバラバを釈放するように要求したのであります。その男を殺せ、バラバを釈放しろ、大変激しい言葉ですね。バラバというのは都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていた本当の犯罪人です。つまり人々は罪のないイエス様を罪ある者として十字架につけて殺そうとし、罪のあるバラバと共に生きることを求めたのであります。ここに人の罪の極みが現れていると言ってよいでしょう。そしてピラトはその叫びに負けて妥協し、イエス様を彼らの手に渡し、好きなようにさせた、つまり十字架につけて殺すことを認めたのであります。こうしてピラトを通して罪に迎合する者の罪も暴かれています。さて、このルカによる福音書の最初に申し上げましたが、この書はテオフィロという、まあ、大変位の高い人物にイエス様のことを記して検定するというそういう目的で書かれました。きっとテオフィロはこの書を読む前に、なぜルカたちは犯罪者として裁かれ処刑されたイエスという人物を信じているのだろうかと思って読み始めたと思います。そして読んでいく中で、やはりなぜこの人物が犯罪人なのか、何も悪いことをしていないではないかと疑問を抱いたと思います。そして今日の箇所で偽りの証言がなされ、それに妥協して偽りの裁判を行ったピラトやヘロダたちが明らかになるにつれて、このようにして 無実のイエス様が殺されたのだという事実を知ったと同時に、権力者ですね、このテオフィロも同じように権力者でありますから、権力者と言われるものの無力さをも痛感したのだと思います。そしてきっとこう尋ねたのではないでしょうか。なぜイエス様は何も語られないのか、なぜ神様は何もなされないのかと。実はこの問いがですね、ルカが求めている問いでもあったのです。そしてその問いに対してルカは、そして福音書はこう答えています。24章45節からお読みします。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。そうなのです。イエス様が十字架につけられて殺されるのは、そしてそのことをイエス様が黙って受け入れられたのは、そして神様も止められなかったのは、お止めにならなかったのは、それが神様の、そしてイエス様の御心だからなのです。なぜでしょうか。それはその十字架を通して罪の許しを得させるためです。そして御心として死んだものを、神様は聖書の語る通り三日目に死者の中から復活させられるのであります。すべては神様の、そしてイエス様の御心なのであり、神様がイエス様を通して罪の許しを人に得させるため、そしてこの福音書を読むあなたを救うためなのであります。そう聖書は語っているのであります。この後聖餐の恵みにも預かります。この聖餐はイエス様の十字架ですね、イエス様の死があなたのためであった、そして私のためであったと受け取るためです。そしてまだ聖餐に預かっていないですね、共にいる求道者の方々に対しても、あなたのためにもイエス様は十字架にかかって死んでくださったんですよということを伝えるためですね。ですから求道者の方もですね、同じ場所にあってこの聖餐の恵みをですね、目で見るですね、耳で聞くということをするわけですね。イエス様はこの十字架においてですね、全く人の罪をすべて背負って、すべて黙ってそれをお引き受けになりました。それは神様の救いを私たち人間に、罪ある私たちに与えるためなのです。私たちのために十字架にかかり死んでくださったイエス様の恵みを覚えつつ、そしてイエス様は誠のメシア、救い主としてご復活されることを待ち望みつつ、この受難週を共に歩んでまいりたい、そう願います。祈りを捧げます。私たちのために罪なきイエス様が十字架について死を受け入れてくださり、そしてその死によって私たちに命を与え、罪の許しを与えてくださったその恵みを覚えて心から感謝いたします。イエス様が十字架で死ぬということ、そのことはあなたがそのことを教えてくださらなければただの死 としか映りませんでした。しかし御言葉を通してその死には私たちを生かすという、私たちを救うという意味があったのだということを教えてくださり、目が開かれてあなたの救いを心から感謝して受け取ることができました。本当に感謝いたします。どうかこの恵みを今まだそのことを受け入れていない方々にも差し出されていますから、どうかあなたが心の目を開いてそれを受け取らせてください。そして共にあなたの恵みを賛美し、あなたの恵みを感謝して聖さんの恵みにも預かっていく、その救いの道が開かれていきますように切に願います。また主よ、私たちは今週受難週の歩みをいたします。どうか主イエス・キリストの十字架をいつも仰ぎ見ながら、また自らの罪を覚えつつ、しかしこの罪のためにイエス様の十字架の恵みを覚えつつ、この一週間を歩んでいくことができますように、いつも私たちを支えてください。そして心からイエス様のご復活を喜ぶその礼拝を次週イースターの記念の礼拝として捧げさせてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。